Good afternoon, everyone.
皆さん、こんにちは。
Today, we're going to be looking at another one of Jesus's famous I am statements.
今日はイエス様の言葉の中で有名な I am で続く文の、断言していることのまたも別のものを見てみたいと思います。
I am the vine, you are the branches.
私はブドウの木で、あなた方は枝です。
Last week, you may remember Lloyd finished off speaking about how Jesus gives us fullness of life.
先週のメッセージの最後の方にロイドがイエス様が私たちに豊かな命を与えてくださることについて話しました。
That's when we choose to follow Jesus, he gives us his eternal life in our hearts.
イエス様に従うことを選んだら、私たちの心に永遠の命を与えてくださいます。
And that new life, it begins the day we choose to accept Jesus.
そしてその命は、私たちがイエス様を受け入れたその日から始まるんです。
And from then, it continues for all eternity.
そして永遠に続きます。
And today, I want to talk about walking in the fullness of that life.
今日はその豊かな命に満たされて歩むことについてお話ししたいと思っているんです。
Yeah, we're all faced with many different choices every day.
私たちは日々たくさんの選択を迫られていますよね。
How do we respond to different situations in our lives?
人生の中にあるいろんな状況にどういうふうに反応したり対応したりするかということです。
And the Bible teaches that some responses lead to death, and some responses lead to life.
聖書は死をもたらす死につながっていくような反応や対応もあれば、命をもたらす反応もあるっていうふうに教えています。
When we choose to respond in ways that are pleasing to God, do things that are pleasing to God, our hearts become filled with His life.
神様に喜ばれるような反応を選んで神様に喜ばれることをするときに私たちの心は神様の命に満たされます。
神様に喜
ばれないことを考えたり言ったり行ったりするとそれは私たちの心と人生に悪影響を及ぼしてしまうんです。
This is what Jesus is referring to when he says, I am the vine, you are the branches.
イエス様が私はブドウの木であなた方は枝ですって言うと言ったのはそのことを指しているんです。
He who abides in me and I in him will bear much fruit.
人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。
The whole passage I'm speaking from today is John 15 verses 1 to 17.
今日私がお話しする箇所はヨハネによる福音書15章の1節から17節までです。
Yeah, but that's a bit too long for us to read all here today, so please give it a read when you get home.
でもちょっと長いので今日ここで全てを読む時間はないので家に帰ってぜひ読んでみてください。
Yeah, but the most important thing to remember about this passage.Is that it's not talking about our salvation?
この箇所で全体で言っているのは私たちの救いについてではないんです。
It's talking about how to live a fruitful life in Jesus, right?
イエス様において豊かな実を結ぶ人生をどうやったら送ることができるかっていうことをについて語っています。
And that's after we've already been saved, right?
それは私たちがすでに救われた後のことなんですね。
After we've received that guarantee of eternal life, how do we walk in the fullness of that life?
永遠の命の保証を受けた後に、その命に満たされて毎日を歩む方法について語っています。
And the key to that is in verse 10.
そしてその鍵は10節にあります。
Jesus says,If you keep my commands, you will abide in my love.
イエス様はこう言われたんですね。 もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。
So just before this is where Jesus says, "He who abides in me will bear much fruit."
この直前でイエス様は、私にとどまる人は多くの実を結びますと言っています。
And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.
御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですね。
So, this is the kind of fruit we produce when we abide in Jesus.
イエス様にとどまるときに、こういうふうな御霊の実を結んでいきます。
When we stay connected to Him,
イエス様とつながっているときに、この実を結ぶんです。
And when we keep his commands.
そしてイエス様の戒めを守るときに実を結んでいきます。
So you can sort of start to understand that all of God's commands are actually for our own good.
つまり神様のすべての戒めはただただ私たち自身のためだけにあるんです。
And that's my first point for today.
これが最初のポイントです。
Yeah, you know,I would never command one of my kids to do something that wasn't going to benefit them.
私は子供たちに子供たち自身のためにならないようなことは決して命じたりはしないです。
Yeah, when I say to my kids, brush your teeth, don't run by the side of the pool, that's enough ice cream for today.
子供たちに歯を磨きなさい。で、プールの脇は走ったらダメ。そしてアイスクリームはもうそれぐらいにしておきなさいっていうふうに言うんですよね。
I'm not saying those things for my benefit, right?
これを言ってるのは私のためじゃないんです。
I'm saying those things because I love my kids and I want what's best for them.
子供たちを愛しているし、子供たちのためになることしか考えてないので、そういうふうに言うんです。
And you know the same is true with God for us.
私たちに対する神様も同じなんです。
We are his children, right?
私たちは神様の子供ですよね。
God loves us, and he only wants what's best for us.
神様は私たちを愛して、そして私たちにとって最善のことを望んでおられます。
So he shows us the correct choices to make in life in his word.
だからこそ人生の正しい選択はこれだよというふうに示してくださっているんです。
He gives us his commands in the Bible so that we can live the most fruitful life possible.
最も豊かな実を結ぶ人生を送ることができるように聖書の中にある戒めを私たちに与えてくださっています。
That's a life full of his peace, hope, and joy.
神様の平安と希望と喜びに満ちた人生を送るために戒めを与えてくださっているんです。
Yeah, it says in our passage for today that Jesus is saying those things so that his joy would be in us and so that our joy would be full.
今日のこの御言葉の中にもあったように、イエス様はご自身の喜びが私たちのうちにあって、そして私たちの喜びが満たされるためにこれらのことを話されています。
So when we live our lives according to the Bible, we experience the fullness of Jesus's joy.
聖書に従って人生を生きるときに、イエス様の喜びを最大限に経験することができるんです。
That's why the Bible says things like, "Do not lie."
だからこそ聖書は嘘をついてはならないというふうに言っているんです。
That's why it says, "Love one another."
互いに愛し合いなさいもそうです。
Do not steal, do not commit adultery.
盗んではならない、姦淫してはならない。
Get rid of all anger and resentment.
怒りや恨みを捨て去りなさい。
This is all only for our own good, right?
それはすべて私たち自身のためですよね。
I don't always tell my kids to do the things they want to do or the things they feel like doing.
私は子供たちにやりたいことをやりたいようにっていうふうに常に言っているわけではありません。
But I always tell them to do what's going to be best for them.
でも常に子どもたちにとって一番いいこと、ベストなことをするようにというふうに言っています。
That's whether my kids like that or not.
子どもたちがそれが好きかどうかは関係ないんです。
And that's all because I love them, right?
ただただ私が子どもたちを愛しているからです。
I want my children to have the best life possible.
子どもたちに最高の人生を送ってほしいからなんです。
And Jesus loves us.And he wants us to have the best life possible.
イエス様は私たちを愛していて、そして私たちが最高の人生を送ることを望んでおられます。
A fruitful life that's filled with his joy.
ご自身の喜びに満たされた豊かな実を結ぶ人生を送ることを望んでおられるんです。
So he says, love your enemies.
だからこそ敵を愛しなさいというふうに言われるんです。
Do good to those who harm you.
あなたを憎む者に善を行いなさい。
Seek first the kingdom of God.
神の御国をまず第一に求めなさい。
It's all for our benefit, right?
それはすべて私たち自身のためだけなんです。
That was my first point.
それが最初のポイントでした。
My next point is pruning for fruitfulness.
次のポイントは実を結ぶように刈り込まれるです。
And this is from verse 2.
これは2節のところです。
Every branch that bears fruit he prunes, that it may bear more fruit.
父が実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。
Yes, so when we remain connected to Jesus, when we keep his commands, we bear fruit.
私たちがイエス様とつながり続けて、そしてイエス様の戒めを守るときに多くの実を結びます。
And those who bear fruit, he prunes.
そして実を結ぶものは刈り込まれるんです。
So that they will produce even more fruit.
そうするとさらに多くの実を結んでいくことができるようになるんです。
Now, I wonder, what do you imagine when you think of pruning?
この刈り込み、また剪定とも言いますけど、そう言ったら皆さんどんな印象があるでしょうか。
Pruning, it's not always a pleasant experience.
刈り込みは快適な、いい、楽しい経験っていうのではないですよね。
Pruning isn't pretty.
もうちょきちょきに剪定されてしまった状態っていうのは美しいっていうのともちょっと違うと思います。
Yeah, last weekend, some of us went to the plum orchards on Ayabe Yama.
先週私たちこの KBF の何人かで綾部山の梅林に、梅の林に行きました。
We saw these beautiful plum trees at the best possible time.
美しい梅の木を、花を最高の時期に見ることができました。
These plum trees were at the peak of their blossoming season, right?
もう梅の花の開花のピークですよね。
And then as we get into summer, they'll start to produceDelicious plums for the 梅干し。
そして夏になるとこの木が梅干し用の美味しい梅の実を実らせてくれるんです。
Yeah, but you know, these trees aren't so pretty after they've been pruned.
でもこの木たちの剪定の後はそれほど美しくはないんです。
I actually tried to find a photo of this orchard in winter time, but I couldn't find one because nobody visits it then.
この梅林の冬の写真を探したんですけれども、やっぱりその時期は誰も訪れないので見つかりませんでした。
Any kind of fruit tree, any fruit tree always gets pruned back every year to the extent where you'd almost think it was dead.
果物の木は毎年もう枯れたんじゃないかなと思われるほどに剪定されるんです。
Those beautiful long branches with all those blossoms on them, they all get chopped down.Right、down to the stump.
この花の咲いた長い美しい枝たちはもう切り株、もう幹のところまで切り落とされてしまうんです。
So pruning isn't pleasant, right?
刈り込みは快適なことじゃないです。
Pruning can often be painful.
そして痛みを伴うこともよくあります。
But you know, pruning has a purpose.
でもここには目的があるんです。
It's all to produce more and more fruit.
それはすべてはより多くの実を結ぶためなんです。
And you know, God allows us to go through seasons of pruning in our lives.
神様は私たちが人生の中で刈り込みの季節を経験することを許されるんです。
Those seasons in life, they're not easy, and they're not comfortable.
それは楽ではないですし、快適でもないですよね。
They're often quite painful.
痛いことも多いです。
But you know, it's all to produce more fruit.
でもそれはすべてより多くの実を結ぶためなんです。
So Christians aren't immune from difficulty, right?
クリスチャンでも困難がありますよね。
Just because you believe in Jesus doesn't mean you're not going to struggle in life.
イエス様を信じているからといって人生で苦労しないわけではないですよね。
But there's a purpose in our struggles.
でも私たちの困難には目的があります。
God would never allow them if they weren't ultimately going to be for our good.
最終的には私たちの益となることなんです。
We are being pruned for that next season of fruitfulness.
そして神様はそれを許その目的が益でなければ許すはずはないですし、私たちは次の実りの季節のために選定されているんです。
You don't grow spiritually when everything is easy and comfortable in your life.
私たちの人生のすべてが快適で、すべてがスムーズであるときに、私たちは霊的に成長することはないんです。
God works most powerfully in the midst of our difficulties.
神様は私たちの困難の中で最も力強く働いてくださいます。
He prunes us to make us more and more like Jesus.
ますますイエス様のように変えられていくために私たちを刈り込まれるんです。そうすることで私たちの心にイエス様の命があふれるようになっていきます。
We tend to be more concerned with what we're going through, but you know, God is more concerned with who we are becoming.
私たちは自分が経験するということに焦点を当てていますが、神様は私たちがどういうふうな人間になるかに焦点を当てているんです。
Your struggles in life are making you a better person.
人生におけるいろいろな苦難、困難は私たちをより良い人にしてくれます。
We of course pray. We pray to God, take the pain away.
私たちは神様にこの痛みを取り除いてくださいというふうに祈りますよね。
Sometimes God says, there's no harvest without the pruning.
神様は時々、でもこの剪定がなかったら収穫もないんだよというふうに言われるんです。
You know, my first son, Luke, he didn't walk until I actually forced him to walk.
私の長男は私が歩かせようというふうにするまでは実は歩きませんでした。
He was our only child at the time, so he was probably treated a bit too special.
当時は一人っ子だったので、ちょっと特別扱いをされすぎたみたいです。
He had the ability to walk, but he just didn't realize it himself.
彼にはちゃんと歩く能力はあったんですけども、それを知らなかったんです。
Because he was always being carried, he was always being held.
なぜかというと、いつも抱っこされていたからです。
But you know, one day I just said to him, "Okay, today we're walking to the park."
ある日私は、よし今日は公園まで歩いていこうというふうに言いました。
And he said, "No, no, help me, hold me, carry me."
そうすると彼は、いやいや抱っこして助けて連れて行ってよというふうに言うんですね。
I said, "No, today we're walking."
でも私は、いや、今日は歩くんだよっていうふうに言いました。
So he started walking.
それで彼は歩き始めたんです。
And then, soon after that, he was running.
そこからすぐにもう走るようになりました。
Then he was jumping, climbing, playing on the slides and the swings.
ジャンプしたり、登ったり、滑り台とかブランコで遊んだりもできるようになりました。
So my son's life was so much better.For that little bit of difficulty he went through on that day.
あの日のちょっとした困難のおかげで彼の人生はより豊かになったんです。
And sometimes our loving heavenly Father is the same with us, right?
私たちの愛する天のお父さんも私たちに対して同じなんですよね。
He's with us in our struggles.
困難の中で共にいてくださっています。
He wants to hold us, help us, carry us through them all.
私たちを抱きしめて、助けて、そのすべての困難の中をもう運んでいってあげたいというふうに思っています。
But he also knows what's best for us.
でも私たちにとって何が最善であるかも知っておられるんです。
So sometimes he allows those seasons of pruning in our lives.
だから時々私たちの人生に刈り込みの季節を許されるんです。
All so that we can be more and more fruitful.
そうすれば私たちはより多くの実を結ぶことができるからです。
And you know, this is the life we're called to, right?
私たちはそのような人生を送るために召されているんです。
We're called to bear fruit for him.
イエス様のために実を結ぶように召されています。
Which is just getting into my final point.
最後のポイントです。
Chosen and appointed.
選ばれ任命されているんです。
And this is in verse 16.
次は16節いきましょう。
Jesus says, You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit.
イエス様はこうおっしゃいました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためです。
So,Nobody becomes a Christian with God first calling them and leading them in their hearts.
神様がまず私たちを召されて、そして私たちの心の中で導かれなかったら、誰もクリスチャンになることはないんですよね。
God chose us before we chose him.
私たちが神様を選ぶ前に、神様に私たちが選ばれたんです。
You know, if you read the whole passage in John for today, you'll see references to sticks that don't bear fruit being thrown out into the fire.
今日のヨハネの福音書の箇所を全部読むと、実を結ばない枝は火に投げ込まれるということも書いてあります。
And you know, you need to be careful reading references like that, that you read them in the context of the whole Bible.
でもこういうふうな箇所は聖書全体の文脈の中で読むということがとっても大切です。
Yes, so when you look at other parts of the Bible, you could say that those branches are maybe the Jewish people who rejected Jesus.
聖書の他の箇所を見てみると、火に投げ込まれた枝というのは、もしかしたらイエス様を拒絶したユダヤ人のことだと言えるかもしれないです。
That's because there's a verse in Romans that says that those branches were broken off so that we could be grafted in.
ローマ人への手紙には私たちが接ぎ木されるためにそれらの枝は折られたというふうに書かれてあります。
You could also say that those branches are maybe referring to people who say they believe in Jesus but aren't really connected to him in their hearts.
そしてまたこの枝というのはイエス様を信じているというふうに自分で言いながらも心の中では実際にはイエス様とつながっていない人たちのことを指している可能性もあるんです。
That's a nominal Christians.
名ばかりの名目上のクリスチャンですね。
That's because Jesus says in another part of the Bible, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven.
聖書の別の箇所でイエス様は私に主よ主よというものが皆天国に入ることはないというふうに言われました。
Only those who do the will of my Father in heaven.
天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。
So that's a problem with nominal Christians.
それが実際にはイエス様との関係を持っていない名目上の名ばかりのクリスチャンの問題です。
Or you could actually say that those branches that are thrown into the fire.Are actually real, genuine Christians that go through extra difficulties because they're disobedient.
あるいは火に投げ込まれた枝が不従順で従順ではないために余分に大変なことを経験する本物のクリスチャンであるという可能性もあります。
The Bible says that those Christians will be saved as through fire.
聖書にはそのようなクリスチャンは火の中をくぐるようにして救われると書いてあります。
So they'll enter into heaven, but because they didn't obey Jesus' commands, it'll be as if they went through fire to get there.
天国には入りますけども、イエス様の戒めを守らなかったので、そこに行くまでに火の中を通るようなことになるっていうことです。
Yeah, but you know what those verses about the branches being thrown into the fire, what those verses are definitely not referring to is God throwing us out because we don't bear enough fruit.
でも、この聖書の説に書かれている中で書かれていないことは、私たちが十分な実を結ばないっていう理由で神様に捨てられるということは書かれていないんです。
If you're truly connected to Jesus, you will bear fruit.
イエス様と本当につながっているなら必ず実を結びます。
It's inevitable.
もうこれは避けられない必然的な絶対的なことなんですね。
How much fruit you bear could be dependent on your obedience, dependent on yourself.
どれぐらいどんな感じで実を結ぶかは私たち次第です。
But like I said, the main point of this passage isn't teaching us about our salvation.
でもさっき言ったようにこの箇所は私たちの救いについて話しているのではないんです。
It's teaching us how to live fruitful, abundant lives in Jesus.
イエス様にあって豊かな実を結ぶ人生を送る方法についての教えているんです。
Our salvation is 100% secure the day we choose to follow Jesus.
私たちの救いはイエス様に従うことを選んだその日からもう 100% 保証されているんです。
Jesus actually said that all who come to him, he will in no ways cast out.
イエス様は私のところに来る者を私は決して捨てませんというふうに言われました。
So if you've decided in your heart to follow Jesus, you don't need to worry about whether you're going to heaven or not.
イエス様に従おうっていうふうに心に決めたなら、天国に行けるかどうかを心配する必要はないんです。
It's 100% guaranteed.
それは 100% 保証されています。
That doesn't depend on how much fruit you bear for Jesus.
それは私たちがどれだけイエス様のために実を結ぶかにかかっているのではないんです。
That only depends on the cross of Jesus.
それはただ、救いはただイエス様の十字架にだけかかっているんです。
So you can live a fruitful, abundant life for Jesus.
ですから、イエス様のために多くの実を結ぶ豊かな人生を送るということもちゃんとあるんです。
Or you can live a less fruitful, less abundant life for him, but still go to heaven.
もしくは虚しくて実を結ばない人生を送ってから天国に入るということもあります。
That's what this passage is saying.
この箇所はそういうふうに言っています。
And there's too many other passages in the Bible guaranteeing our salvation to interpret it any other way.
聖書には私たちの救いを保証する説が他にもたくさんあるので、それ以外の解釈はできないと思っています。
God called us before we chose to follow him.
神様は私たちが神様に従うことを選ぶ前に私たちを召されたんです。
Those he calls, he justifies.
召された人々をさらに義と認められました。
Those he justifies, he glorifies.
義と認められた人々にはさらに栄光をお与えになりました。
What that means is that if you have decided in your heart to follow Jesus,That in itself is a guarantee of your salvation.
つまり、心の中でイエス様に従うことを選んだということが、もう救いを保証しているんです。
You have been chosen and appointed to go forth and bear fruit.
私たちは実を結ぶために選ばれて、そして任命されたんです。
And from then on, it becomes our joy to bring forth as much fruit as possible through obeying Jesus.
そこからは従順従うことによって少しでも多くの実を結ぶことが私たちの喜びとなっていきます。
Through doing what Jesus tells us to do in the Bible.
聖書の中でイエス様が私たちにするようにというふうに言われていることを通してです。
Remaining connected to Him in Bible reading, worship, and prayer.
聖書を読んで賛美してそして祈ることによってイエス様とつながり続けるということです。
Loving and forgiving the people around us.
そして周りの人々を愛して許すことを通してです。
Through being strengthened and matured in the difficult seasons of life.
また人生の大変な時期に強められてますます成熟することを通してです。
And never turning our backs on God.
そして決して神様に背を向けないことです。
Because we know that He will never leave us or forsake us.
神様は決して私たちを離れず、私たちを見捨てないことを知っているからです。
I want to close in a word of prayer.
お祈りで終わりたいと思います。
Dear Heavenly Father,
愛する天のお父さん、
Thank you for loving us.
私たちを愛してくださってありがとうございます。
Thank you for saving us.
私たちを救ってくれてありがとうございます。
Thank you for forgiving all of our sins.
私たちのすべての罪を許してくれてありがとうございます。
And help us now to live our lives more and more each day, producing that wonderful fruit for you.
あなたと歩む人生の中でもっともっと多くの実を結んでいくことができるようにどうか導いてください。
We pray all these things in Jesus' name.
イエス様のお名前を通してお祈りします。
アメン。
アメン。